宮原健太郎選手会長室に集合イエイエイイエイエイ、なんで無言なんすか、イエイエイっていうことで、今回は、
はい、
春全日開会戦が終えてですね、はい、春のビッグマッチを終えて、チャンピオンカーニバル、まあ、直前といえば直前、はい、まあ、1週間後ぐらいですよね、この配信される日の後は。
そうなんですね、
というところでですね、町田さんどうですか、春、桜がちょうどね今収録してる時に満開なんですけれども、花見行きましたか。
花見は行ってはないんですけど、
はい、
ね、あの宮原さんと実はあのポッドキャストのアイコン撮影に、
はい、
実はあの桜を探しに、
はいはいはい、そう行きましたね、行きましたね、ね、全日事務所の近くで
全然桜が咲いていないっていう珍事件が
ありましたね。ただ
ただ
見つけました。あれはもう写真変わりましたか。
まあ一応次の回からという
か。おお、は
い、
ってことは皆さん、そのあの今回はね、
そうですね、
なんかアイコンっていうんですか。
そうですね、
カバー、
カバーアートっていう、
カバーアート
らしいですね。
もう桜春バージョンになってますんで、
そう、
まあね、気候も暖かくなってきて、はい、あのまさに春ということで、
はい、
今回やっていこうと思うんですけれども、まあこの配信当日がニューエッジクロニクルズ、
はい、そうなんです、
試合当日ということで、松田さんどうですか今回ニューエッジクロニクルズ、
まあ、ついにもうまたね第4回を迎えまして、
はい、
今日段階でも、ね、
うん、
あのチケットがもうほとんどない
っていう、うわ、毎回毎回ね、本当皆さん、あの、はい、またね、普段の全日本プロレスはまたちょっと違った雰囲気 で、
そうです、ね、
はい、やってる興行って話は聞いてるんですけど、うん、ね、
なかなかあの、まあ、普段見ることのない選手が、
うん、そうですね、
やっぱり、はい、王道マットの方出るということで、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、これ30歳限定以下でしたっけ、
あ、一応、キャリア10年以下、
キャリア10年以下、はい、年齢は関係ない
です、ね、そうそう、あ、そうでした、30歳以下だとちょっと今出てる選手で何人か出れ
ない、あ、そこそこそこで今回ニューエッジクロニクルズ、
はい、
4回目、
はい、
っていうことで今回ねちょっとね第1試合が僕注目してるんですよ、実は。
おお、
なぜかというと、はい、井上涼 VS 綾部蓮、
いや、そうですね、はい、
これはちょっと本気出してきたなっていうか、なんていうんですかね、綾部蓮選手が入団した、
はい、
初めてじゃないですか、
はいはいはい、
この試合っていうの
は。そうですね、
その中で綾部蓮選手はただいま入寮して、
はいはい、
全日本プロレスの寮に住み込んでるわけじゃないですか、うん、そして今季から全日本プロレスの寮長になった井上涼選手と戦うっていうことで、
確かに
これは綾部選手どう出るのかっていうところがちょっと楽しみな部分ではあるんですけれども、
普段見れないそのやっぱカードが見れるっていうのがここの、ね、
だからこのニューエッジクロニクルズならではの対戦カードかなと思ってね、
はい、
今ちょっと言わせてもらったんですけど、どう見えてますか、勝敗予想は。例えばどっちで勝つと思いますか。
勝敗予
想、
まあでもやっぱり井上さんにはねすごいイージーと言いますか、その
ありますよね、
今回ね、あのやっぱ寮、それこそ寮長としての、はいはいはい、意地もあると思いますし、はい、まあ、全日本プロレス生え抜きとしての意地もあってっていうので、うんうんうんうん、この戦い、まあ、20分で、ね、やっぱ全ての結果が出るっていうことなんですけど、はい、すごい、なんとも言えない、
これはでもすごいですね、はい、全日本プロレスニューエッジクロニクルズじゃないと見れないカード、うん、はい、そしてあとメインイベントのライジング・ハヤト VS 安西優真、はい、まあ、いわゆるジュニアチャンピオンと、3回引きチャンピオン、ヘビー級のチャンピオンが東京新木場で、はい、あの当たるという
まさかので
今回の、プロデューサーの2名ってことですね、
はい、あ、そうなんです、はい、
このプロデューサーって何なんですか、まあ、プロデューサーというか、はい、コンセプトっていうんですかね。
あ、そうですね、はい、
はい、
まあ、やっぱりそのサイン会もあの撮影会も、まあ、ファンクラブ限定撮影会も、はいはいはいはい、今回はお二人がまた決めて、はい、こう今大会をどのように盛り上げていくかみたいな、
じゃあ色がカラー、その大会のカラーがその選手によって出るっていうことですよね。あ、
そうです、
まあ、でもジュニアチャンピオンとヘビー級のチャンピオンって最近ありそうでないですよね。
そうですね、確かに、
うん、
最近見て
る、これはだからある意味、はい、東京新居で見れるんだと僕客観的に思っちゃいました。だからこれ本当に、
はい、
もうすごそうですね。
いや本当にすごいですね、はい、
いや、そう思ってます。まあニューエッジクロニクルズ当日ですから、はい、まあ、これを聞きながら会場に行ってる人もいるでしょうし、あ、まあ、会場をね試合見た後にこれを聞いてる人もいると思うんですけれども、
はい、結構ねあのコメントで会場に向かいながら聞いてみますとか、
うん、ね、
はい、
僕なんかもね意外とこのポッドキャストはねあの車の運転しながら聞きますよ。
あ、そうなんですか、
はい、
いい、
意外とねすごくね便利、長距離運転の時には特にねいいよこれ、おすすめ。
あ、なるほど、
はい、という意味で知ってますか、松、
はい、
ポッドキャスト界の
ポッドキャスト、
プロレス界でポッドキャストやってる人がいるんですよ、
宮原さん以外に。
そう、その中で、
はい、
先手疲れた、
先手疲れた、
ああやられてるから俺ら新日本プロレスのですね、
はい、
棚橋宏さん、
ああ、はい、
はい、
今社長
が最近のですね、はい、棚橋さんのポッドキャストで、
はい、
どうやら宮原ポッドキャスト始めたらしいと、
お
いうことが、僕もね、はい、人づてに聞きまして情報は仕入れてます、はい、まあどうやら、
はい、
まあ意識してる関係性ですよ我々と。
あ、なるほど。
我々は、はい、新参者ですよまだポッドキャスト界
に。そうそうですね、はい、
で片や新日本プロレスの棚橋さんはもう古いですよね、はい、あなたそういうポッドキャストマッツのやってんだから、
はい、
あちらのマーシーさんに負けてられないからね、
はい、
マッツンも、もうマーシー VS マッツンっていうのはもう出るんだから。
そんなのあったんですか。
当たり前だよ。だプロレス界でさ、
はい、
ポッドキャスト負けられないでしょう。
いや負けられないですね。もう勝手にお笑い芸人の人をライバルやと思ってました。
何を言ってんのあんた本当に。前の福田社長といい松本といいお笑いのねあれタイミングが全然わかんないんだよ本当によ。もうそんなことどうでもいい。だからプロレス界で、
はい、
だからその田中宏さんポッドキャスト、
はい、
負けてらんないよっていう、ね、
いや確かに
ことよ今回言いたいのは、まあ勝負じゃないけどね正直。まあポッドキャストでも、
はい、
プロレス界で盛り上げようじゃないかという共同よ共同。
確かにそうですね、
うん、
なんか一つのコンテンツがね、うん、プロレスで盛り上がるっていうの、
そうよ、
なかなか新しい、だから
そういう意味ではやはりポッドキャスト、
はい、
田中宏さん、宮原健人もポッドキャストを盛り上げちゃいますっていうことよ。そんなライバル視してる場合じゃないんだって。お互いで盛り上げようってこと言ってんだから俺はね、わかる。だからそういう意味ではポッドキャスト、
はい、
我々宮原健人も新日本プロレスの田中宏さんを盛り上げましょうということで、まあここに宣言いたしますってことだよ、
はい、お閉まりましたね。
うん、まあそんなこともありながら、
はい、
マッツン、いよいよ、
いよいよ
春といえば何ですか。
いや、まあ春といえばやっぱり桜ですかね。
チャンピオンカーニバルやろそこは。多少台本があんねんから。
いやいや、
本当に
台本なしでやってるのがこの。
まあポッドキャストの面白いところなんですけれども、まあ春の祭典、
はい、
チャンピオンカーニバルが、いよいよですね、
そうなんです、
4月18日から、まあ、始まるわけですけれども、は
い、ちょうどもう廃止されてる日の、来週ですね。もう
そうですよね。だからまあ SNS とかではね、もう選手のカウントダウンとか始まったりしてるんですけれども、はい、うん、どうですか今松田さん、ほらね SNS とかも、はい、公式のね SNS とかもね、そういうふうな部分では拝見してると思うんですけど、
あ、はい、
どうですか選手のカウントダウンとか意気込み、
あ、
まあ、選手とほら触れ合うこともあるじゃないですか。
そうですね。
どうですか今選手周りというか。
やっぱ各選手それぞれやっぱ色を持ってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
例えばもう宮原さんみたいにこう熱で一気にこう、もうコメントとか、まあそれこそ
意気込みを、
はい、言う選手みたいな。この前はその斉藤潤選手、レイ選手は、はいはい、桜の下で、
あ、
はい、こうカウントダウンというか、
だからプロデュースもそれぞれの色は出てますね、はい、そうそうカウントダウンに、はい、
でね、やっぱりこう、
うん、
大森北斗選手とかもうバット片手に、まあ、甲子園につなげてかもわからないですけど、
そういうことか、
はい、やっぱりこう選手によってそれぞれ違うこの意気込みがあって、う
ん、カラーが出てますよね、
はい、やっぱ開幕戦、まあ、それぞれ選手は違う開幕日もあるんですけど、はい、やっぱり後楽園ホール大会に向けて、
うん、
まあ、優勝決定戦のあの舞台に向けてすごい意気込みが、
うん、
はい、ビシュビシュと、
そうですよね、はい、まあそんな選手ももう意気込んでる中、
はい、
まあね、今回はチャンピオンカーニバル、まあ、まだちょっと時間があるんでですね、
はい、
まあ、各地域のちょっと会場の話やね、そういう話をちょっと進めていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、4月18日は後楽園ホールですよね、
そうですね、
これは開幕戦も毎年と言って言うほどでもない、はい、ね、やっぱ後楽園ホールで開幕しているという部分ではもうプロレスファンおなじみのというかね、
は
い、後楽園ホール、マッツンどうですか後楽園ホールの、
はい、
この世界に入る前のイメージとか思い出っていうのは。
いや、ちょうどね、僕全日本プロレス初めて見に行ったのがその後楽園ホールで、
は
あ、大阪から後楽園ホールにちょっと見に行ったんですけど、
大阪からやと、新大阪から、
あ、そうそうですね、
水道橋、は
い、4月といえばチャンピオンカーニバルっていう、まあ、春といえばっていう、
だからやはり各日本全国が来る、
はい、
そうそう、来やすい場所ではありますよね後楽園ホール、 そしてですね、アクトシティ浜松、まあ、静岡ですよね。これアクトシティ浜松っていうのもあれですよね、プロレスファンのメッカというか、うん、プロレスがなければなかなかわからない会場
とか、はい、やっぱり浜松で見るプロレスっていうのは、うん、結構会場も大きいんで、
はい、
こうグッとこうプロレスに集中できるっ
ていうか、はいはいはいはい、
やっぱりこう、まあ、対戦カードも、ね、うん、たくさん目白押しという
か、ね、はいはいはい、
ではあれですね、宮原さん
だからまあそうですけど、僕はですね、まあじゃあちょっと開幕戦から対戦カードも含めながら行ってみましょうかね。はい、まあ、僕はですね、まあ、綾部蓮選手とのシングルマッチという部分では、
はい、
まあ、綾部選手が入団を決意されて、
はい、
どうですか、マッツンから見てこの綾部選手の今のその、はい、どうでしょう。
もうその、うん、ちゃんこ鍋っていうんですかね、ちゃんこを食べてる写真を見た瞬間に、あ、もう本当に全日本プロレスの、まあ、一員といいますか、その本当に寮から始めて、うん、で、あの実際プロモーション動画とかにも出るようになって、本当に全日本プロレスの選手として、
はい、
もう新入団の選手として本当に頑張ってる
な。そうですよね、まあ、そういう意味でやはりこの全日本プロレスの寮に住み込んでの意地があるということですから、はい、まあ、そういう意味ではもう本当にこの開幕戦、
はい、
宮原健と綾部蓮というのは僕としては非常に楽しみな一戦でありますよね。そしてアクトシティ浜松、
はい、
4月20日、まあ、これはですね、宮原健と VS 大森北斗ですよ。はい、
また多分今聞いてくださってる方の記憶にも新しいと思うんですけど、うん、試合後に金敵をこうカチコンって
はい、はい、
やったら覚えてないですかね。
え、浜松で、
はい、あ、後楽園の大会の時に、
はいはい、
試合後北斗さん、
だからそういう意味では大森北斗選手と、まあ、まあそういう因縁というかね、はい、そういう部分があるんで、うん、まあ、なんせね、浜松といえば餃子ですよね、
はい、やっぱりこう浜松大会とか行くと食べ物とかやっぱり毎回気になると言いますか、
いや、 やっぱりその地域っていうのは気になりますね、はい、逆にファンの方はさ、このアクトシティ浜松大会ってのはやっぱりお昼にあるんでね、ランチしてみるのか、はい、ね、見終わったらランチしたり、はい、浜松はやっぱり美味しい、ね、お魚も美味しいですし、はい、やはり美味しいですよ。そして4月21日は、
はい、
幕張メッセですね。ここでは宮原健と VS 青柳優馬が行われるんですけれども、
はい、
この幕張メッセっていうのは、ここ最近全日本プロレスがね、出陣したというかね、はいはい、最近よくやるようになりましたよね。
かなり大きい会場で、うん、はい、であれですね、宮原さんと青柳さんということで、うん、タッグパートナー対決
っていう、そうですよね、はい、だからそういう意味ではこの幕張メッセっていうのは僕としても非常に好きな会場ですよね。なんかこうね、最近本当にやるようになったじゃないですか、
はいはいはい、
そういう意味ではこうやっぱ全日本プロレスがどんどんどんどん盛り上がってるなっていうのは、やっぱこういう幕張メッセとかでやると感じますよね。
やっぱこの大きい会場でやるこのお二人のカードっていうのは、
やっぱそこに意味合いもありますよね、はいはい、やっぱり過去青柳選手のシングルマッチっていうので東京、はい、札幌、はい、それ以外ないんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。もう千葉でやる、
千葉県では初めてだと思います。しかもこれチャンピオンカーニバルでしょ。
ああ、そうですね、式戦で
やっぱりね、このコアな全日本プロレスファンというか、はい、やっぱここの対戦カード、宮原健と青柳優馬っていうものに思い入れがある人やっぱ多いですから、その辺はどうですか。
そうですね、まあ、前回ね、うん、ちょうど去年の10月21日に、うん、
はい、
まあ、運命の三冠頂上決戦ということで、
すごかったね、あのね、熱気がね、
お客さんの熱がもう冷めない、うん、興奮の丸、
そういう日、ね、
はい、
だからそういう意味では幕張メッセでもその熱を作りたいよね。
そうですね、はい、
これ聞いてるね、やっぱり方もやっぱそれは幕張メッセに注目してほしいなと思うんですけど、次は4月24日の、
はい、
東京品川プリンスホテルステラボール、知ってますか、松野、これ、
はい、全然知らなかったですね、はい、
おそらくなんですけど、僕の記憶が正しければ、昔ね、王道トーナメントでね、はい、開催してる会場なんですよ。
そうなんですね。
もう普段はライブ会場のようなね、そのような会場で、もうなんかね、会場がね、華やか、
あ、華やかなんですね、
うん、なんか後楽園ホール第2の TBC ホールに似たような感じじゃないかな、はい、というイメージはありますけどね。で本当にね、
はい、
アクセスがめちゃくちゃ良くて、品川駅から5分なんですよ。
え、そうなんですね、
うん、これも綾部選手のツイッター情報なんですけど、
僕もでも宮原さんのツイッターでここのあのステラボールはあのすごいあのプロレスが見やすい会場、
うん、そうそうそう見やすい見やすいそうそうなんですだから最近うわやってないからあまりこの会場知らないプロレスファンの方も多いと思うんですよ、はい、そうなんですでここでは宮原健とライジングハヤトが組んでデイビーポイスジュニア武蔵
これまた
すごいこれまた来た方がいいよ ね絶対みんなね
これタッコマッチも全然メインあり得るカード、
ね、あり得るカードだからそれぐらい品がプリンスホテル、はい、ステラボール、
はい、
昔僕スワマとね王道タルでやった記憶があるんですよ ね、
そうなんですね
だから覚えてて全日本プロレス上がりたてじゃなかったかな、はい、だから本当思い出深い場所ですよこの品川プリンスステラボールっていうのは
やっぱそれでしかもあれですよね、
うん、
現三冠チャンピオンの安西選手とスワム選手があのチャンピオン
ある
の
でこれはすごい大会になりそうですね
これやっぱここの大会も本当に楽しみない
やあの本当あと会場が綺麗っていうかなんか華やかなんでまたいろんな見方ができると思いますね、うん、で4月27日、
はい
まあ、今回はねこの会はあの巡業というかね、はい、会をこうね地域をこうたどりながらちょっとこう、ねはい、語っていこうやっていう会にしましょうよ、うん、で4月27日はエディオンアリーナ大阪、
はい、
第2競技場で大阪ですよ4月27日マッツンあなたの地元でしょ、
はい、いや地元です、ね、
どうよこのエディオンアリーナ熱く語ってくれよちょっと
やっぱもうエディオンアリーナであの全日本プロレスの試合を一回見たことあるんですけど、うんはいはい、その当時はあのメインで確か最今日タックの時でメインであのタルのおじきというか総帥が、
はいはい、
あのパウダーをこうバーンってやって、うん、試合が終わったイメージしかないんで
だからやっぱりどうですか、はい、大阪の関西の方からしたらやっぱプロレスイコールエディオンアリーナっていうイメージが強いですよねそうそうです、
はい、やっぱプロレス熱がまたここで、ね、中盤戦の大阪でこうまたグワッと
こうあ確かにね、はい、だから関西方面でここ初でしょ
そうですね
チャンピオンカリブル開幕して、はい、ここで宮原健人 VS サイラスですよ、う
ん、いやこれでもあれですね、うん、宮原さんにとってちょっと苦い思い出といいますか最強タッグで直接、
ね、取られてるし、はい、だから最後がそれでしょサイラスの思い出っていうのは、はい、だから苦手意識がまだあるからねあ、まあ、このなんとか大阪では苦手意識を克服しないとなとは思ってますけどね、はいうん、その他どうですかカードは
やっぱりでもあのまだねこの斉藤潤選手斉藤玲選手がこう、うん、あのブードゥーマーダーズを抜けて、
はいはいはい、
でニューピリオドの2人と、うんまあ、対決ということで潤選手 VS 本田選手
ほうほうほう
で安西選手 VS 玲選手というこの、まあ、同タッグパートナー対決っていう
が行われるわけですね、はい、またエディオンアリーナ大阪って、
はい、
あの大阪の方ってよく声を出して応援していただける
じ
ゃないですかそうです何なのあの熱量って俺ら楽しんでやるぜみたいな、はい、関西の方の気質なんですかね
確かにあのやっぱあれじゃないですか宮原選手のあの恒例のホニャララ祭りというか
何ですか、
はい、
あ
大阪祭りあ大阪夏祭り
大阪夏祭りとかね宮原健人大阪祭りこの日も祭りですよ
祭り、
うん、
これやっぱ 春祭り
春祭り宮原健人の春祭り4月27日ハッシュタグ宮原健人の春祭りだそういう意味では大阪ってね僕プロレスラーになってすごくね大好きな地域なん
ですよ、はい、あそうなんですね
なんかねプロレスファンが濃いですよね、
は
い、すごく熱気があふれるばかりの、はい、この歓声を出すっていう文化ですか、はい好きですよ。
そうですね。やっぱ本当、うん、会場のこう何ていうんですかね、そのロビーからももうね、うん、結構あ熱があってで、
はあ、
こう会場前でこう何、うん、ていうんですかね、大きい広場があるじゃないですか。はいはい、あそこからちょっとこう階段降りる時とか、はあ、なんかいよいよ会場に入るのかっていうちょっと空気作りがあったりとか。
ファンの方もそういう気持ちがやっぱり演技割りであるわけですよね。はいいやこの大阪も本当楽しみですよね。
楽しみですね。
で4月28日、はい、大阪の翌日ですよね。
そうなんです、
ね。愛知県、はい、名古屋国際会議場、は
い、もう連戦で、
この国際会議場っていう会場もですね、はい、もうかつて三冠戦もやったことありますし、確かにかつてねチャンピオンカーニバルの公式戦でね、
はい
大日本プロレスのね、
はい、
関本大輔選手を引き分けしてる会場なんですよ。
そうなんですね。
そのイメージが強いですよね。だからこの名古屋国際会議場、はい名古屋って地域も非常に思い入れのある地域の一つで、はい、この名古屋国際会議場もどうですか会場としては
やっぱ会場結構あの 広いというかもう本当に
面積からして上が大きくないですか
空洞というかなんかもうあのでっかい何ていうんですかバーナーといいますかあの、
はい、
オールジャパンプロレスリングって書いてあの
マックスが入場してるところですね、
はい、ああいうのを見るとこうステージがねでかいんでやっぱプロレス会場としてはこう
確かに
本当にな
んかいいですよね、はい、いい空間でプロレスが見やすい空間というかう、はい、ここでは宮原健人 VS 芦野翔太郎ですよ
前年度覇者
とねだから前年度覇者でしょ、はい、芦野選手は気合入ってるでしょうねだから前回やっぱりその、はい、優勝してけど、怪我で三冠挑戦できなかったっていうところがあるじゃないですか、はい、ただ怪我しても優勝トロフィーを奪ったっていう、はい、やはりその芦野選手の自力というか気持ちの強さですよね、はいはい、だからそういう意味では名古屋プロレスファンの方は楽しみにしてほしいですね
そうですね、うん、確かに本当にもうリーグ戦も佳境を迎える時ですもんね、
はい、あなた名古屋で食事何楽しみにしてるんですか
名古屋、うん、でも毎回その巡業一緒に行く時は、はい、スタッフで移動する時はあの味噌カツとか
味噌カツ山本屋行きました味噌煮込みうどん
そんなのあるんですか
え名古屋の山本屋行ってないまだ
行ってないですね
味噌煮込みうどんですよ
行って
これはプロレス界に入ってるスタッフといえどもこれ行かなきゃダメですよ
ダメですか、
うん、本当に行ってないですか
本当に行ってない
ですそれはダメですまあそんなことはいいんですけど、次はです4月29日は富山県黒部市
はい
しかも今回はメインアリーナですすごいよこれ
本当にこの大会あのね全日本プロレスが北陸をちょっとこう盛り上げようっていう
そうですよね、はい、そうやっぱり北陸とね地域をですね、はい、やはりこの全日本プロレスプロレスを通して盛り上げようという意味で、はい、我々も当日のみですけれども小中高生を無料でね、
は
い
では
い、あの招待したいという気持ちを込めて、
うん、
まあ当日のみですけれども、はい、小中高生無料で、
はい、
あのプロレス会場に来ていただければなと思ってますんで、
う
ん
はい
はい、でこの日は宮原健人 VS 黒潮東京ジャパン、
はい、
どうなるんですかこれ
これそうあれですよね、まあ、いわば明るい人 VS 明るい人というか、うん、
あ
の
いわゆるプロレス界で陽みたいな、
ね、そうそうそう太陽 VS 太陽というか、
はいはいはい、
なんか普段ないこのマッチアップ
試合ですよね、
はい、なのでどう なるんですかねなんか最強タックルは入場式の時に最後こう目を合わせて、
はい、あそっか
握手したあの日
あれ以来シングルマッチなんかやってないじゃんおそらく2019年の王道トーナメントですかね東京新木場で行われた、はい、あの以来じゃないかな黒潮東京ジャパンと戦うのは
その時はどっちが勝ったんですか
僕は勝ちましたけどだからあの時はね本当東京新木場史上すごい一番空海だったんですよ、それぐらい宮原健人東京イケメンジャパンっていうのは
黒潮東京ジャパン
それぐらいやっぱり、はいね、歴史もありますよね一時組んでた時期もありますしね、
はい、
だからそういう意味ではこの黒部でこの2人が向かい合うっていうのは、はい、北陸の皆さん見に来てほしいね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でまあこのあれですね煽り V にもあったように、入場対決という
ね入場からでは入場から楽しんでもらえたらなと思いますよねそして次は東北に移りまして5月3日、はい、宮城夢飯宮城ですよ
はいついに
宮城県に帰ってきますと
再び、
はい、
全日本プロレスが再び仙台にそうです
よね、はい、いつ以来ですかね仙台は
10月のあの角田でやったサイトブラザーズ凱旋試合以来ですよね
そういう意味ではね、
はい、
待ってました東北って感じでね
そう
です唯一東北の地域ですねチャンピオン会場
はねそうですねはい、
はいまあ、その僕はこの日仙台で、宮原健人大森北斗相澤ナンバーワンというやばいチームで
ちょっとやばいっすね
そして相手が安西優真ライジングハイト武蔵っていう、はい、
うん
なんで俺はこっちなんだってね
ちょっとこうまだあのニューエイジオールドエイジみたいな感じのな
んかこれどっちどっちこれどう考えてもイケてるイケてないでしょイケてないでしょ相澤ナンバーワンと大森北斗って
イケイケ
なんかキモイ系でしょこれ
イケるこれこれまたこれ
何
カットで
カットでだからそれぐらいねでもこれね俺ね夢メッセ宮城、
はい、
実はこの夢メッセ宮城、
はい、
展示ホール C って僕初めてなんですよ
あそうなんです
今までの夢メッセ宮城と違いますよ
あまた違うんですね
会場が非常に大きい会場です
あなるほど
そういう意味で俺ね、
はい、
対戦カードはもちろんですけど夢メッセ宮城本館展示ホール C、はい、初めてやる会場っていうのは僕いつもウキウキするんですよ
確かに初めて試合をするってなると こうワクワク、
いやしますよ、はい、だからそういう意味ではこの会場初めてなんで、はい、正直めちゃくちゃ楽しみにしてます。5月3日仙台、ね、そして、
はい、
5月4日新潟三条ですよ。
ついにここではあのあれですね、 B ブロックの公式戦最終、はい、公式戦と言いますね。
ってことは B ブロックがもう佳境に来てるってことですよね、はい、どうですか、
やっぱりこの最後の最後に、うん、まああのなんていうんですかね、まあ、チャンピオンの安西選手は鈴木秀樹選手と、うん、まあ、対戦するっていうのでなかなか読めないですよね、
うん、
まあ、実際どの選手がこの段階で優勝決定戦に残る可能性があるのかっていうの
も
あれなんですけど、
で僕はですねジャイアント馬場さんの没後25年スペシャル6人タッグマッチ、はい、宮原健人、阿部ベレン、井上雅夫 VS 青柳馬、大森隆夫、デイビーボイス、スミスジュニアと、まあ、この三条っていうのはね馬場さんの膝元というかね、はい、生まれ故郷ですから、はい、そういう意味ではね僕も三条大好きな街なんですけど、この三条市厚生福祉会館っていうのがね、はい、また味があるんですよ。
あ、そうなんですね。
行ったことありますか？
僕はないんです、ね、
あ、はい、実は、前回っていうか僕が行った時はですね、大森隆夫 VS 宮原健人の三冠戦なんですよ、はい、
そうなんです。
しかもこの時はまだコロナ禍で健人コール起こせなかったんですね。
あ、ほんじゃ結構前なんですかね。
もうそうですよね。で、
はい、
この三条市厚生福祉会館で味がある会場なのよ。
あ、
もう歴史があるから、で2階席もあってね、はい、見やすいのプロレスが俺でも本当大好きな会場ですよ、はい、これ本当に、
じゃあすごい宮原さんもまたさらに気合が入る
気合入ります。しかもケントコールが今回帰ってくるでしょう。
あ、
そういう意味では僕の三条への忘れ物を今回取りに行くような感じはあります。
これはあれですね、宮原さんのファンの方も全員集合、うん、
いや本当ですね、はい、で5月6日が東京コラゲンホール、
はい、
これがオールトゥギャザーが、
ああそうですね、
日本武道館、そして東京ドームの井上尚弥さんそして我々全日本さん後楽園ホールと、はい、もう言ってしまえば本当にいろんなところで大会をやってるという意味では我々全日本プロレスも負けてはいられません、はい、そして宮原健人のこの時の公式戦は宮原健人 VS デイビーボイスミスジュニア、
これはやばい
ですね。この時のお互いの得点状況にもよりますけど、はい、まあ間違いなく勝ち上がってくる選手だと僕は見てますから、5月6日なんかさ、これすごそうだよね、はい、この日って格闘技の日というか、
はい、確かに
伝説が残りそうじゃない、このコラケホールって。そうですね、てか残すよ俺は、うん、
これズバリやっぱりもうどの興行といいますか、うん、どの、ね、格闘技興行よりもやっぱり気合入ってる
な。もちろん宮原健人がその他の格闘技団体、はい、プロレス団体と戦うつもりですから、そういう意味では、まあ、プロレス格闘技ファンは非常に楽しみな日になりますよね、はい、そしてゴールデンウィーク最終日というところで、はい、
そうなんですよね、もう最後の本当締めくくりですもんね、うん、ゴールデンウィークの、
うん、なんかこれ5月3日これ今日のスペシャル日になりそうですよね。
いや、そうですね、やっぱりゴールデンウィーク最終日で
ね喜んでもらいたいですよね、はい、そして5月12日、
はい、
横浜分隊、僕はまだ行ったことないですけど行ったことありますか？
いや、ないんですよね、はい、
あ、
でも本当にすごい、あの会場がすごい、あの広いっていうことで、
だからよく、はい、まあ、この前の横浜文化体育館とはまたイメージが変わってるん
ですよね。そうですね、はい、まあ、なんかね聞くところによると、うもう座席もこうすごい見やすい、
うーわ、これやばそうだね、
やばいですね
チャンピオン会でも優勝決定ですからね、はい、横浜文化、
いや、そうです、はい、で初めての会場でっていうことで、
これはね盛り上がるよね、はい、まあ、もちろん僕がね進んでなきゃいけないですからね。
いや、そうですね、はい、
まあ一応このポッドキャストはね宮原健人言ってますけど、はい、全日本プロレスのポッドキャストもありますから。
いや、そうですね、
はい、まあ、というところで、まあ、チャンピオンカーニバルもね、はい、触れていったんですけれども、まあ、今回はねまたまた翌週でね、
はい、
また深いところは掘っていこうかなと思いますけどもね、はい、まあ、またね状況も変わってきますから、
はい、
まあ、そういう意味では今回チャンピオンカーニバル春の祭典に向けた、まあ、各地域のね思い出だったり意気込みだったりね、はい、そういう部分を語っていきましたけれども、もうねどうですか松野、今回は、
今回は本当に春っていうことで、
はい、
ね、やっぱりニューエイジクロニクルズ等も当日っていうことで、まあ、当日はおそらく、まあ、座席完売ということで、やっぱり全日本プロレス TV、まあ、リニューアルしましたんで、
そうですね、
はい、
そうですね、そうですね、
ご覧いただければと思います
し、はいはいはい、
で田中さんのポッドキャストですね、
うん、
宮原さんがライバルを、
うん、
ライバル心むき出しっていう でもいつかで、ね、その明るいこう、
ね、そうですね、また共演なんかもねあったりしてポッドキャストでも共演して面白いですよ ねぜひですね、はい、と言いながらも、まあ、春新学期を迎えて新しい生活もね始まった人とも、ね、はい、始まった人も多いと思うんですよ、うん、新社会人だったりし、はい、ね、新たな学生が始まったりしてると思うんですけど、はい、まあね、そんな方たちもね、はい、やっぱり新しい生活ね、どんどんどんハッピーなものにね、はい、してほしいなと思いますけど ね
新しい趣味としてね、あのプロレスとかも見ていただけたら、
そうですそうですそうです、ね、
まあ、せっかくなんでこう、うん、もしかしたら上京してきた方も、
はい、
やっぱり新しい土地に引っ越した方とか
も、ね、そうですね、はい、やはりそういう意味では全日本プロレスよ ね、
はい、全国各地でプロレスもこれ
から、はい、あり
ますから
、はい、はい、でやっぱ新しい春を迎えたということで、はい、今回三原健斗と、
あ、松が、え、あ、松下、
三原健斗と
松下
お送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。